こんにちは、遠藤和樹です。青木武の質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということでね、はい、今日も行きたいと思いますけれどもね。どうですか最近は。
今度は石垣島に4日ほどね行ってきますけどね。
あ、おらら、ついに引退。
いや仕事。
あ、仕事？
仕事で行
ってるんですよね。絶対嘘ですよね。
いや
本当に
研修をね受けに行くというね。
石垣島に
ね、
そうなんですね。
そう、
以上。
え、
以上
以上以上。
え、その先ないんですか。
いや、暑いやろなっていう感じ、ね、
そんなの当たり前ですかね。何言ってるんですか。
あ、一人で行ってくるんですね、今度は研修、ね、
なんでその周辺から固めてくるんですか。
だからやっぱり石垣島なんで、あの瞑想をしっかりとやっていこうかな。
それって朝毎日やってるじゃないですか。
いやいや、やっぱりこの波の聞こえる音、南のね、自然のね、そういう中でどんなまた新たなる発想が出てくるのかな、
気づきがねあるのかって、うん、石垣である意味全然感じませんでした。以上ですか、やっぱり
以上。
これはじゃあもう行った後の報告をね楽しみにしてます。いろいろなんか何なんだろうって想像が働きますね。さあさあ、そんなね青木先生、はい、今日のご質問ですが、今日はですね、ちょっと前回からの続きではないんですけども、
はい、
青木先生としては前回営業現場で、うん、質問なのかもう説明するしかねえんだって言って葛藤されていた方が悩んでた質問があるんですけど、それと今回の質問はですね、実は支社長の立場で教える指導側なんですが、前回となんかこう共通のテーマなんだよっておっしゃられるんで、そういった視点でね今日はちょっと聞いていただくと面白いのかなと思いますか。
はい、
早速今日の質問いきたいと思います。ですね、40代前半のここまではいいのかな、名古屋支社長という、名古屋にいらっしゃる方のようですね。
なるほど。
いきたいと思います。部下が8名とあります。部下にはちゃんと質問をしてお客様のニーズを引き出せと教えておりますが、実際の現場ではみんな今すぐ案件になりそうな話しか聞こうと しません。例えば今どんな課題を感じていますかとか、なぜそれを解決したいんですかのような深掘りを全然しません。ただ打って当たらなかったら次に行こうみたいな動きばかりです。質問型営業はそもそも売れていない営業マンが使っても効果が出るのでしょうか、それともある程度できる人間じゃないと機能しないのでしょうか、そしてさらに質問する力はどのように鍛えさせたらよいのでしょうか、コーチングなども学ばせるという手もあると思いますが、青木先生はどのようにお考えでしょうか、というですね、盛りだくさんですね。
いや、ある意味では優秀というか頑張る部下ですよね。その、もう売れなければ 次行こうって言ってくれてるその行動力とか、
そこね、
それで結構大したもんですよね。
さすがやっぱ血を張ってただけあって。そう、フォーカスする場所が。
いや、本当みんなゴンとこんなやってられるかよみたいなね、ことに なる傾向もあるもんね。
そうですよね、ある一角をね、一日ぐるぐる回ってそのまま家に帰ってしまったね時期がある青木先生からするとね。
いやそれは私の話じゃなくて。
違いましたっけ。
受講生の話、
受講生、混ざってしまいました。
まあだから前回ね、は誰でした、営業の方でした、
20代のね、
はい、で今度は支社長、
社長、
でも一緒なんですよね。
どこが一緒なんですか。
え、
あ、でちなみに前回のキーワードはやっぱり、原点回帰、どこに戻るのか、立ち返る場所は当然お役立ちだよねって話をね、前回の話。
そう、だから一緒なんですよ。何のために質問をするのか、何のためにお客様の断りにあってもさらに深掘りをして、まあ尋ねるのか質問するのかっていうことですよね。それはやっぱりお役に立つっていうことが、何かできないかということの、まあ証明というんですか。だから営業ってなぜ質問するかというと、お役に立つために相手の状況をまず聞かせていただくとか、 どういうところに困ってんのかとか、どういうことが課題なのかとか、どうしたいのかとかいうようなことを聞くっていうことですよね。
はい、はい、
うん、だからそこのためにもっと我々の、商品サービスも、返して役立とうじゃないかと、そのために出ていこうっていうことになれば、
なるほど、
そういうようなことに対しての粘りも出てくるんじゃないですか。
はいはいはい、
とにかく売り上げ上げようっていう、売り上げ上げるために質問しようっていうことではないと思うんですよね。
青木先生は当時ね、売り上げを追いかけてた時代もあると思うんです。すごいいろんな気持ちが共感できると思うんですけど、やっぱり売上げを求めて頑張ろうとすると頑張れないんですか。
ああ、しんどいですね。
しんどいんですね。
まあ、やっぱり、ランクアップとかね、アメリカのそういうし、そういう階級制みたいな、こうね、賞をもらえるとかね、一時的なモチベーションで必死になってやるっていうようなことやけど、終わった後、ドーンと疲れきますよね。
本当の意味での、自分の、その、なんで喜びみたいなものはないわけですね。
まあその達成できたという喜びというものの、まあ、空回りの達成ですよね。これ自分の世界ですよね。
ああ自分だけの世界ね。
そうそうそう。
あ
本来の貢献とか喜びっていうものは人に対する喜びね、貢献できた喜びっていうのは何もないよね。
なるほど、すごいね、今、はい、非常に説得力のあるそういうことね。確かに売り上げを求める世界っていうのは自分だけの世界なんですね。
そうそうそうそう、
そこには確かに喜びだから相手のお役立ちもないもんね。
だからイチローなんかがね、過去にそのインタビューで後半は特によよく言ってたのは、やっぱりこの観客が、お客様がものすごい喜んでくれると、いうことにより、そういう、こう自分のファイトが出てくるっていうのはすごいよく言ってましたよね。
自分じゃない、ね、
最初の頃は成績とか、そのそういうことに対する探求心っていう話が多かったですけど、そう、後半はもうそういうことよりも、やっぱりだからもっと貢献したい、もっと喜ばれたい、もっと、なんか役立ちたいみたいな話が多かったですよね。いや、イチローのポッドキャストっていうのが過去にね、ありまして、今なんか聞けないみたいですけどね。
ああ、昔でご紹介してくださってますね。
いやー、もう、イチローファンとしてはもう何回も聞きましたよね、私は。
あれ今聞けないんだ。本当だ。消えてます。
感動しましたもん。
なんかそれ逆に聞きたくなるじゃないですか。
いやーすごいいい話だったんです
よね。あ、本当だ、なくなっちゃってる。
もうとにかくイチローが大リーグに行ってからね、もうはみごいされて、帰れお前なんかって言われたとこから立ち上がってきてね、こう、まあ、最終のところまで行くっていう話がどういう展開かっていうのがありましたけど。
それ、散々喋るんですか。聞きたくなるだけ聞きたくなって聞けないのに。
まあ、ほんでもそういう中で、とにかくその喜び、お客様の、はいはい、お客様にね、聴衆に喜んでもらうっていうね、そこの喜びっていうことの、本当にこう、喜びを感じてやってたっていうのはもう後半ですよね。
まあそういうことですよね。
だからその教育の時に質問してこいっていうより、とにかく役立とうじゃないかと、そのために質問もっとして聞かせてもらおうと。
ああ、目的ね。
そうそうそうそう、とにかく質問してこい質問してこいって言ったら、頭の中は売り上げ上げるためにみたいなことになってると思うんですよね。
何質問していいか分かんないっていうところにも陥っちゃいますしね。
だけど何か我々が、ね、相手のためにお役に立てられるものがあるはずやと。だからそういう意味で、今日いろいろ聞かせていただこう、そして提案できることは提案しようっていうようなことになると、やっぱりスイッチがこう切り替わっちゃうんですね。
あ、
で
も確かにお役立ちって散々青木先生言ってくださるから、お役立ちだなってこんだけ言うから思えますけど、
そうそうそう
そう、そもそも目に見えないものじゃないですか。 質問ってまあ目に見えないとはいえども質問してるんで少しこう見えるじゃないですか。
うん、
なのでこういう多分上司の方も多分できちゃう人たちってその目に見えない部分初めからまあお役立つの当たり前だろうとか思って質問をやってる人とそれがなくてやってる人を見た時になんでできないのかが分かんない現象ってその見えないところで起きてたりしますもんね。
まあだからそのね、6割ぐらいがお役立ちで、4割ぐらいが売り上げみたいなね。でもまあできますよね、だけどやっぱりまず 100% お役立ちっていう観点で伝えていかないと、やっぱり分かんないですよね。
あで教えてもらう方はねその6と4の何とも言えない絶妙なところに矛盾を感じながら混乱してきますからね。
なるほどね。だから、まあ、そういう意味では、まあ、私なんかもう四六時中もう何万回何十万回言ってるか分かんないですよね。
本当にねそんな単位でしょ
う
ね。
そうだからそういう中で質問というものがお役立ちのベースがあって質問ということにな、やっぱりみんながこう分かってきて、行動を起こしていくっていうことでしょうから、まあすぐにはやっぱり分かんないと思いますけども、やっぱりそれをしょっちゅうこう言ってあげる。ということによって、まあ思想が変わってくるみたいなもんですよ。
やっぱり考え方をずっと教え続けるっていうところが、この下長さんに。
そうそう、考え方とあとはやり方っていうねいうことを教えていく。でじゃあ質問ってどういうことを質問したらいいのかと、こういう質問してごらんとか、いうことですし、もっとストーリーとしてきちっと用意をしてあげたらそれは非常に助かりますよね、部下の人も。ただ質問してごらんって言われてもね困りますよね、結構。
まあね、経験したことある人たちはね、その指導を受けてきてますからね。
はい。
まあ、ということで、
そうなんです。
やはり原点なんですねっていうところに
尽きて、
だから質問対応って実はシンプルなんですね。そういう意味では、すごく。どこに立ち返る、シンプルじゃないですか。だって、あちゃこちゃごちゃごちゃじゃなくて、青木先生からしたら、いや、すごい単純な話なんやでって話ですよね。
そう。
役立ちをするために、じゃあ何の質問をすればいいかっていうのをちゃんと自分の商品とかも踏まえた上でちゃんと用意して準備してそのための準備を事前にしておけば当然そういう関係作れるからっていう。
そうだからそのボルテージがどこなのか、まあ十分の何なのかというね、お役立ちという気持ちがね、で浅いとやっぱり質問もちょっと用意してあげないといけない。だけどそれがもう最高潮のボルテージまで深さまで来たらもう質問さえももういらない。
質問さえもいらない、
いらない、いや出てくるから無意識に。
あ、そういう意味か。
無意識に出てくるから
なるほど、
ということまでなっていくという。
徐々に
そう
そういう域まであるんですね。
そういうことなんですよね。
なるほど、
はい。
まあ、ということでね、
はい、
生かしていただけたらというところで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では青木武氏への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。